知っていたら後悔しなかったのに。立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日もグローイングの太田康之さんにこちらスタジオにお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。さあ、4月、はい、今日放送しました10日の週でございます。
10日ですね。
まあ春休みもすっかり終わりまして、はい、いよいよ学校では新学期がスタートしておりますけども ね、まあ、会社とか、ね、社会人になりますとこの4月が新年度というふうに言われて、はい、まあ、新入社員の方々も多分これから職場にはねそれぞれ配属されてっていう風な時期だと思うんです。
そうですね。
ねえ、もう本当になんか懐かしいなっていう風に思いますよ、この時期は。
なんでやっぱこう環境がですね、やっぱ学生さんから一気にこう社会人っていうね、
そうですね、
一歩こう大人としての階段をね登ったような感じになりますから、まあいろんな今までの環境とゴロッと変わってですね、やっぱりこうストレスとかね、
はい、
うん、そんなの感じることもあろうかと思いますが、
ね、
やっぱりねこれからいろんな壁にねぶち当たることもあるかと思いますので、頑張っていただきたいなっていうふうに思いますね。
は
い、
そうですね。はい、はい、まあ学校関係で言いますと、小学校から中学校に上がるときっていうのはなんか一番大きかったなと思うんですよね。
ああ、なるほどね。
制服からこの学生服に変わるっていうふうな、うんうんうん、もうやっぱりこうね姿もなんか一新してみたいな、
はい、
よりなんか大人になっていく感じがすごいすると思うんですけどもね。僕は高校世代はね、中学から高校に上がるときはそうでもなかったんですよ。
はい、
というのもうちの学校から僕が行ってた高校に行くときには、
はい、
他の高校は制服が変わるんですけども、うん、ボタンだけ変えればいいっていうような感じだったん
です。ああ、なるほど、カスタマイズみたいな感じですね。
そう、そうです
ね、
うんうん、なんでなんか一新は一応ボタンだけはしてるんですけども、 あ、なるほどね、あんまりこうなんか変わり映えがしないっていうのがありましたね。
今でもあるんですかね、僕らの時は、はい、例えば中学校卒業したりするときに後輩からですね、こう学生服の、ね、第二ボタンとかね、
はいはいはいはい、
なんかそういうのをこうもらってとかっていう、こういうなんか
シチュエーション
で ね、うん、あったんですけど、今でも残ってるんですかね。
いやでも憧れはあるんだと思うんですよね。ただやる勇気がなかなかこう出ないとか ね、
そうですね、
なかなかこう人前で、まあ人前でやることでもないですからね、ああいうのって。なかなか体育館裏に呼び出してとかね。
そうですね、だからもう本当人気のある同級生とかも卒業式だったらボタンが全部ないですよね。すげえなーって思ったんですけど、
ね、いやーまあ憧れではありますよね。逆に入学式でボタンがないはちょっと危ないですけど
ね。そうですね。
どうしたんやっていう話になりますけどもね。まあでもね、本当に新しい生活が始まっててございますからね。
はい、
うん、あとはまあこの時期と言いますと、うん、まあこの豊岡ではね、この放送してる週はですね、
はい、
週末の土曜日に菓子祭りがございます。
ああ、菓子祭りですね。
はい、もう8回目となりますとですね、だいぶこう、やっぱりこう、豊岡の皆さんにも親しまれてきているといいますか、
はい、
歴史がどんどん出来上がってきているものでございますが、太田さん、お菓子は普段は？
お菓子は、ね、最近ちょっとハマってるのがですね、じゃがりこにハマってるんですよ。
あ、じゃがりこ。
じゃがりこがですね、はいはいはい、なんか何で見たんでしょうね。例えば昔、期間限定とかってこういろいろあるんですけども、
はいはいはい、
例えば肉じゃが味とかですね、うんうん、黒胡椒味とか、
はい、
梅しそ味とかいろんなやつがあるんですけど、
はい、
そのじゃがりこにですね、ちょっとお湯を入れて、
はい、
ふやかして混ぜるとこうマッシュポテトのようになるんですよ。あ、
はいはいはいはい、
でそれをこうやってるのを見て、
はい、
肉じゃが味、今最近売ってないんですけども、うん、肉じゃが味のじゃがりこにお湯を入れて混ぜて食べたら、めちゃめちゃ美味しかったんですね。
あ、そのほぼ肉じゃがみたいな感じ。
そうです、もうすっごく美味しくてですね、これは一つ料理ができたぞ。
本当じゃがりこにお湯を入れてくださいっていう、
はい、
レシピが2行ぐらいで終わりますけど、
ね、なんかそれからいろんなこうじゃがりこ新商品ね、
ありますね。
今鉄板餃子味とかってね、新しいやつがあるんですけど、
そんな味があるんですか。
そうです、そんなもんこういろいろこう食べながら、
はい、
新しいのが出たらつい買って、あ、これはありだな、これはなしだなとか。
あ、でも分かります、新商品はやっぱ買っちゃいますよね。
そうですね、
じゃがりこ、まあ、あれって知ってます？じゃがりこ面接っていうのが今ちょっと流行りつつあるっていうの。
何ですかそれ。
まあ、簡単に言うとですね、まあ、ネットでちょっと流行ってるんですけども、はい、リズムよくですね、いろんなシチュエーションをこう言われるんですね、
はい、
例えばこう嬉しくってとか悲しい時にっていう風な、
はい、
シチュエーション言われて、それを全部じゃがりこで返すんですよ。 じゃがりこってから。だから嬉しい時はじゃがりこでこう元気よく行ったりとか、悲しい時にじゃがりこでちょっと悲しくなったりっていう風なのがいろいろシチュエーション出てくるんです。
はあ、
そういうのがなんかこうゲームみたいな感じでハマってる、あの流行ってきてるっていうのがちょっとあったりします。
ああ、なるほど。
なんかちょっとまたやってみていいか
な。ちょっと難しいです。一人でやってたらちょっと危ない感じですね。
そうですね。ね、まあみんなでこうゲーム感覚でやっていただけたらと思いますけどもね。ね、まあ、こんな、じゃがりこにハマってるということなんで。はい、まあまあ、本当にね、じゃがりこはじめ、まあいろんなお菓子がやっぱありますけど、またね、当日は足を運んでいただきたいなというふうに思います。はい、ちょっとさ宣伝も入りましたけども。さて、この時間はですね、太田さんに家作りに関するいろんなことをお話をお伺いしておりますけども、
はい、
今日はですね、ちょっとまあ気になったことなんでございますけども、はい、最近ですね、若い人の間で、シェアハウスに住むっていう人が結構増えてると思うんですよ。
ああ、なるほど。
こういろんなね、なんかそれこそ同じ職種じゃなくても、全然違う職種とかでこう集まって、うん、みんなでこう、共同スペースで集まってね、いろいろ会話したりとか、で、寝るスペースは一つみたいな感じの、はい、ね、そういう風なのが増えてきてる中、なんか時代がやっぱり変わってきてるなと思うんですよね。
そうですね。やっぱり住宅においてもやっぱ各家族でね、生活される方っていうのがすごく増えてきましたし、
はい、
やっぱこれずっと思ってたんですけども、やっぱりその昔から現代までですね、こういろいろ変化してきたっていうのは、やっぱり家族の絆っていうところがですね、やっぱりこう、今まあネットの影響もあるのかもしれないですけども、昔はこう、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんとかから、いろいろこう教わってきたっていうこと、うん、まあそこからしか知識を得る、学校とかですね、そういった感じです。今ネットでいろんな知識が得られるっていうところもあるでしょうし、
そうですね、うん、
だから、その親とその家族との絆っていうのから、一人でもある程度ね、情報を調べてっていうふうな形のことができるので、本当に、こう、あまりコミュニケーションをね、昔に比べたら取る人が減ってきたかなと。うん。
確かにそれはありますね。
そうですね。で、その影響はあって、例えば、こう、寂しがり屋な人が増えてきたとかね。
おー。
うん。で、こう、シェアハウスとかっていう形で、こう、その辺の家族が、家族との絆ががっつりね、昔のようにできてたら、こう、昔はこう、知らない人同士がね、こう、同じ空間に住んでとかっていうね、うん、まあ、寮とか、
はいはいはい、
大学とか行ったらね、うん、あるでしょうけど、
あります、あります。
寮ですら、こう、少し抵抗があったっていう感じ、ね。
そうですね。うん、まあ、やっぱり料金がお安いんで、はい、寮の方に住みたいというふうな人もいらっしゃいますけども、
ね、う
ん、やっぱりこう、プライベートな空間というかね、そういうのを大事にされる方は一人暮らしっていうのがやっぱ多いですし。
そうですよね。うん。
まあ、あとどうでしょうかね。やっぱりこう、昔は、昔と言うとちょっと失礼かもしれませんけども、まあ、例えば長男さんが、まあ、結婚したら、うん、まあ、その、長男さんがお家を建てたら、そこにこうね、お父さんお母さんといいますか、
そうですね、
一緒になって住むっていう風な形態が、うん、やっぱり当たり前だったような感じもするんですけども、
そうですね、
そういう依頼って太田さんどうですか、グローイングさんでも、
はい、
なんかありますか、やっぱりこう家族みんなでこう住みたいといいますかね、おじいちゃんおばあちゃんも一緒にこう住んでっていう風な家作りっていう風なご依頼っていうのは、
いやもう極力減ってきてますね。やっぱりその本人さんたちが建てて、うん、中にはその将来的にね、どちらかお父さんかお母さんか、うん、一緒に住むっていうために一部屋ちょっと取っておきたいっていう方はいらっしゃるんですけど、
うん、
でもなかなかやっぱりそういう要望すら減ってきてるかなと。でやっぱりこう今はね、葬儀とかっていうのも、うん、昔はこう家でね、
はい、
うん、するっていうのがこうオーソドックスだったと思うんですけども、
ね、
はい、最近はやっぱそういったね、葬儀場を使うっていうことがすごく増えてきてますし、大きなこう、二間続きの和室とかね、大体昔は奥の間、店の間っていう形で二間続きの和室があって、で、その和室、まあ、客間なんですけど、これが一番日当たりの一番いいところにね、うん、ドンとあって、
はい、
で、自分たちの生活スペースはっていうと、リビングとかも北側の日当たりのね、
はい、
あまりこう、さんさんと降り注がないところがね、リビングとかになってたりとか、うん、っていう形の家の間取りっていうのがこう、多かったですけどね。
そうですよね、うん、それこそやっぱりこう家の形態といいますかね、僕もやっぱ完成見学会に足を運んで、はい、いろいろと住宅を見ているんですけども、うん、やっぱりこう昔の形態とはやっぱ違って、うん、いろんなことをやっぱ考えられているというところはもちろん、ね、進化してきているというのはありますけども、はい、ね、そういった依頼というのもやっぱり減ってきてるんですね。
そうですね、うん、減ってきてるからもう本当そういったつながりがなくなってくるとお墓参りとかね、
はいはい、
いろいろこうおじいちゃんおばあちゃんが亡くなった時の何回忌とかっていろいろあるので、うん、そういうのもどんどん減ってくるんじゃないかなとかね、
ちょっとね、まあ、悲しい話かなと思うんですけども、
ね、
でもまあまあね、やっぱりこうそれぞれが、まあ、いろんな意見はあると思うんです、
う
ん、もちろんそれが全部ないってわけじゃないんで ね、
そうですね、
まあ、今後ももしね家づくり考えている方はちょっとねやっぱりそういったところも一つまた検討 の、 材料にしていただけたらなと思います ね、
そ、 ね、はい、
それこそでも全部じゃなくてちょっとまあ今後 を、まあ、一緒に住むから一部屋ちょっと作ってほしいっていう風なね、うんはい、そういう風なやっぱ心遣いっていうのはすごい大事だなと思うん
ですね。そうですね。ですし、うん、まあどうしても最初になかなか予算的に厳しいっていうことであれば、うん、まあ後からね増築できるような計画で配置を考えるとかですね。
あ
うん、だからそういう風な形でしばらくはやっぱりこう庭として使っておいて、後々はここの部屋に増築するんだっていうのことを考えた上での計画にしておく。でそのための構造体にしておくとかねっていうこともちゃんとその工務店さんにねお伝えしておけばそのように作っていただけると思いますから、
そうですね、
まあその将来のこともですねある程度見据えた、打ち合わせっていうのが必要ではないかなっていう。思いますけどね。
ねは
い
まあ、家の設計とこう人生の設計もね、
はい、
一緒にこう考えていただいて、
そうですね。
はいですね。
はい、
わ、
はい、
かりました。大田の今日どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。